会長、話しかグランプリ残念でしたね。
いや、あんなことが起こるとは思ってなかったです。
まさか8分の30国1時間やるんだもの。
お客さん大喜びやったけどな。ってなんでやねん。みその落語研究会。始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の極道南斗です。
はい、会計の原瀬京香です。
はい、そういうわけでございまして、この日配信される日にはですね、
はい、
ちょうどその前の週の木曜日に話しかグランプリの予選の第4夜私が出場した試合が終わっておりましてですね、
大一番じゃないですか。
で結果がですね、今先ほど隣でも言いましたように8分のところを、30国フルバージョンで1時間やってしまったわけではなく、
何考えてるんだよ。違うんだ。
はい、まだ終わってませんねん。これ前日に収録してますね。
そうなんですか。
だからこれ聞いてるお客さんはもう結果知ってるわけですよ。ね、リスナーの方はその結果を知ってながら僕らのこのなんていうんですか、このトークを聞いてるわけです。
変なの。
だからあ、先之助さん、通ってるでみたいなことを聞きながら思ってるわけですよ。あ、先之助さん落ちたけど、なんか、なんやろ、前の日はどんな気持ちやったかなとかって、そのいろんなこう思いをね、
想像しながら
聞いてるけど、僕らはとにかくまだ明日や、僕はまだ明日やっちゅうね。
僕の予言大体当たりますからね。でも
え何
僕の予言8割ぐらい当たりますよ。
何、8分で1時間でやんの明日。
そっちですか。そっちの方
で。大変なことなんで。そんな
今までどんな予言当てたんですか。
そうや、お前かつ極道なんとの大予言どんなんやってみる。
若ぽんがネタを忘れるとか。
ろくな予言して
んの。平林やったか、もう一回最初からやるとか。
あれはですよ、あれはだから、若ぽんがネタ忘れたのはみその落語研究会の初期の頃でやな。え、あれは何や、ガマの油やるで途中で平林やったや。その次の月に僕は村瀬美茶子に平林を教えてたから、平林やるって言ってんのに やっちゃったやつ、
はい、
変な空気やったわ。
いや覚えてますね。
ほんまやで。
ありましたね。
いやでもほんまにね、
大一番ですからね。
大一番ですよ。
やっぱり前日ってそわそわしたりするんですか。
ですね、昨日ものすごくそわそわしてまして、稽古場を環状亭の近くにある上方落語協会の稽古場借りて2時間ぐらい稽古してまして、でしかも後輩の林家染谷さん呼び出して、はい、ちょっと客になってくれ言って、でストップウォッチ持ってもらって、何回も8分でやって、でここ抜いてこれ入れたりとかしてやるんですよ。で練習ではやっぱ8分以内に収まるんですよね。でやっぱりね、結局お客さんなしでやるとどうしても早口になるんですよ。早口っていうか、まあだから淡々とやってしまうんですね。
自分のペースでね、やりますから。
そう、それやとね、だから分かんないんですよね、正直。本当にな
んか笑いとか入ったらまた変わりますもんね。
そう、だから受けるとね、臭くやってしまうんでね。私もだからこの間ね、みそ楽で8分バージョンの30国やらせていただいたんですけども、その30国夢の通い路、本番やるやつね、
はい、
10分やったんですよ、8分のはずが。
オーバーして。
そう、でも同じことをやっぱりもっぺんその稽古場でやったらやっぱり7分50秒収まるんです。
不思議ですね、それはまた。
そういうことなんですよ。
稽古場で6分ぐらいにしといたら本番8分になるってことですか。
でも2分はちょっと多すぎないですか。
でも
よく考えたら
桂オンリさんが、
はい、
10得を4分でやってましたからね、本番で。
すごいな。
練習で一体じゃあ何分だよなとかと思うんですけ
ど。4分はすごいですね。
すごいよな。要どうやったの4分なんのかなとか思って。
漫談じゃないですか、ほとんど。
そう本当に、
頑張ってくださいね。頑張りましたね。もうよく頑張りましたね、お兄さん。
本当ですよ。
そうですね、
本当にも
あんなことがありましたが、
すごかったですよ。
いや、まあでも僕結構肝心な時は噛むからね。
いやいや、そんなことないですよ。噛んだこと見たことないですもん。
うさんくせまあだから前日はいつも通り過ごすということちゃいますね。ールーティーンですから。
去年とか本番前ね、なんか音楽聴きながらテンション上げてましたね。
ああ
まあ、リンドバーグの曲聴いてるでしょ。
あ、リンドバーグの あのあれでしょ、エブリプレシャスシング、
ね
え、エブリトスイングエブリプレシャスシングって、あの藤川球児が、
はい、
あれですわ、ブルペンから、登場する時の曲ですわ。あ、
そうですね、9回ね、
阪神タイガースの応援、応援というか甲子園球場でね、阪神タイガースピッチャー交代したら次のピッチャーが出てくるときに、その投手 の, あの言うた、まあ、テーマソングというか出囃子が鳴るんですよ、
うん、
でそれがあの藤川球児がリンドバーグで、すっごいいい歌なんですよ。
あ、もう落語園のリリーフェイスですね。
Every little thing あなたがずっと追いかけた夢を一緒に見たいと、こういう歌なんです。いいでしょ、すごい。
あら、
そう、
落語界の三振王。
え、
ね、
三振王、今ピッチャーなしてんねんて。
あ、ピッチャート
リプル K とかなんとか言ってくれよ、ほんま。
トリプル K、
いや、もうルーティーンにプリキュア入ってきたんかなと思って心配になりました。
プリキュア
もふぅ。いや、あのね、そうなんですよ、あのこの話出したらまだ長くなんで、来週しましょうか。
はい、
来週するんですか。もういいです。
来週、
もう来週しなくていいです。もこんなしなくていいです。
いや、最近あの魔法使いプリキュアにハマってますっていう話を来週しましょうか。
自分の中だけにしておいてください。
そうですね、もうその話はじゃあ来週ということで、いよいよゴールデンウィークでございまして、
あ、ね、
はい、
どうですね、なんかあるんですか、忙しいですか。やっぱり
忙しいですね。実はですよ、ゴールデンウィーク私5月2日、はい、ね、まず5月2日、朝11時ぐらいから、
うん、
11時半かな、まあ、11時か、とにかく11時台です、
はい、
で、から1時ぐらいまで間、門座広場、
は
い、うん、道頓堀のね、門座、あ、松竹芸能の門座がございまして、そこの広場でですね、広場でステージで、落語やります。
ああ、外ですか。
外でやります。で、あの小久亭飛梅さんと一緒に、あの生のお囃子紹介もしますんで、落語のお囃子ね、裏舞台裏を表でちょっと見させていただ、披露させていただいて、で落語も一席やらせていただきますんでね。でも、あの最初あの会社側から、そんな外で落語なんて無理ですよねって言われたんですけども、あのいやいや、僕はどこでもやらせていただきますと、
はい、
そういうの、そういうのはできないという落語家さんもいらっしゃるとは思いますが、私はできますと、うん、師匠とかって絶対そんな怒ると思うんですけども、私はもうそういうところで、ね、逆にあの、まあ、期待させていただきたいなと思っておりますんで、よかったら、ね、あの外でどうなるかわからないんですけども、まあ、はい、晴れや雨やったらちょっと、まあ、あの考えますけど、まあ、ほぼあのやります。
ほぼやります。
ほぼやります。です。で、その後ですね、5月また2日でございます。門座で落語を見ていただいた後は、
うん、
皆さんちょっと南をですね、ゴールデンウィークの南を観光していただいて、
はい、
でその後はですね、京都に、ぜひ、来てください。
あ、すごい、
はい、京都まで来ていただきますと、なんとですね、私の落語会が見れます。私のというか、私がゲストに出演させていただいている落語会でございましてですね、あれ出ていけないな、
どなたかが京都リアル会ですか。
そうですね、立川吉祥さんというですね、
落語家さんですか。
はい、
東京の人。
そうです、そうです、東京のですね、立川流の立川談笑一門です。立川吉祥落語会in京都、吉祥を変える、この方もともと京都の方なんですよ。で NSC を卒業されたんですか。
で、
まあ、とにかく吉本で一度お笑いをやっていらっしゃいまして、でもやはり今この笑いを追求するその身体表現の形として、
はい、
落語が一番あのその自分に合ってるというか、落語を使ってお笑いを表現したいという気持ちがですね、高まっていらっしゃいまして、
は
あ、で、今現在ですね、あの東京の立川流として活躍しながらも、現在落語論というですね、立川談志師匠がね、現代落語論という本を出しましたけども、
本ですか、はい、
はい、それから現代落語論が出ても何十年も経ちますんで、それからだいぶ経って今の落語論、現在落語論っていうのをですね、吉祥さんが書いて、その本が最近出版されたんです。それがすごい話題を集めてましてですね、私も読ませていただいたんですけども、なかなか面白い話になった、話というかよくまとまっておりましてね、斬新な切り口で落語を切り取って、またねこの方がすごいその落語が好きなんでね、吉祥さんが、
はい、
まあ、だからビジネスとしてそういう本を出してるんじゃないってもよくわかりますんで、ぜひ読んでいただきたいなと。現在落語論でございまして、ね、
本はね、落語はブームなんですかね、本の方は今、は
い、で場所がですね、京都元立成小学校 ね、うん、元立成小学校で6時半から、1800円、入場料1800円、ワンドリンク別、うん、おそらく岸野さんが、まあ、2席か3席やられると思います。私が間に、1席ね、やらせていただきますんで、ちょっとね、もうこの方すごいんですよ本当に。
お前ですか、
まあ、東の吉祥、西の太夫って僕は勝手に思ってるぐらいなんで、
ピンとこないですね。
ピンとこないんですか。まあそのぐらい落語を壊してくる人たちですね。そうですね、まあ、吉祥さんはすごい、もうあの本当になんて言うんですかね、自分の中 の, その落語哲学みたいなのがしっかりしてるんで、
はい、
この人のゾーンっていう落語すごい面白いですよ。
私新作されたりもするんですか。
されます。新作もされますし、古典の改作とか義古典と言いまして、
はあ、古典みたいな感じの、
そうなんですよ、古典の世界の中で新作を作るっていう義古典っていう、ね、これがすごい面白いですね。このゾーンっていうのも義古典の分野に入ると思います。
アイデアマンですね。
なるほど、はい、ぜひ、6時半開演でございます。立川紀章落語会 in 京都、
朝の
夜の、
あ、夜
の、
めっちゃ早い
やつか。お前朝6時、いやあるけどな、俺も朝7時からやったことありますけど、山小屋で、
山小屋でやるんですか。
山小屋でやったことありますけどね。
出発で行こうか、終電で行こうか、迷
わせてたり。春団師匠の繁盛亭の別れの会の朝、山小屋で落語してましたけど、
山小屋で落語、そっちの方が面白いですね、山小屋で。
ですです、
大変ですね、なかなか。
そして、5月3日3日はですね、
はあ、3日、
ごめんなさい、今のが5月3日ですか。ごめんなさい、はいはい、今の5月3日ですね。で5月4日はですよ、うん、じゃあこちらちょっと原瀬さんからお願いします。
はい、5月4日水曜日、緑の日ですね。
はい、
はい、この日はですね、私とあとあのお芝居仲間の奥田サブリナミキティさんというですね、はい、あのお芝居仲間の方も実は落語をやっていて、
はいはい、
その二人で落語会をしようじゃないかということで、はい、
素晴らしい、
大阪日本橋のですね、はい、クラムカフェさんということで、はい、カフェで寄せ、
カフェで寄せ、
はい、ボリューム1、
なんとおしゃれなチラシ、これすごいじゃないですか。
そう、本当にそのクラムカフェの、ね、オーナーさんに作っていただいたんですけど、
すごい、こんなおしゃれなチラシ作ったら味噌のも作ってもらうかしら、本当に。
すごいですよ ね、はい、そのチラシを見たい方はぜひツイッターなどで、ね、あさっていただけたらと思うんですが、はい、すごいんですよ、なんとね、
はい、
この、企画にですね、はい、1人めちゃめちゃ大物の落語家さんがですね、
誰
ゲストに来ていただくことにな
って、誰大物って、
めちゃめちゃびっくりしますよ。
うっそ、マジで誰が出るんですか。すごい人ですか。
そう、すごい人なんですよ。
すごい人、誰やろ、誰
かな。から始まって、
川から始まって
K で終わる人なんですよ。
川から始まって K で終わる、
いや誰かな、
川から始まって K で終わる、
桂春之
助、あら、これはすごいですね。合ってますけど、すごいですよ、ほんまにすごいです
ね。すごいですよね、
笑えないぐらいすごい、
笑えない。はい、いや、あれ、この回にも川から始まって、
ほんまでしたか、
はい、
いらっしゃいましたか。
消えで終わる人、
消えで終わる人おりましたっけ、そんな人。桂三家、桂三家、
そんな方いたよな、
消え三本しかない、
消え三本しかない。
はい、というわけでですね、関之助さん、
おお、素晴らしい、すごい、やった
サイド。
妖精夏が胸を刺激する
。
今めっちゃ前から風吹いてきた。
吹かれてますね、だいぶ。
生し吹かれすぎでしょ。
5月4日緑の日にクラムカフェさんの第1回カフェで寄せに、
あ、第1回、
はい、私ゲスト出演させていただくことになりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
ノーギャラでしょ。
チャチャラ。え？
ノーギャラでしょ。
もうそんな知らんがな。投げ銭、放り銭です、これ。
そうですか。投げられる
ん
です、ね。
皆さんがたくさん投げていただければ、あの、私も何本か持って帰られると思
います。1ルピーとかでもいいんですか。
1ルピーって何ですか。何ゼルだ。ドラッグゼルだ。1ギルとか。
1ギル。
1ギル。
はい、ここはあのカフェ形式なので、はい、その投げ銭プラスワンオーダー。
はい。
はい、していただくということで、その皆さんを見ていただいて面白いと思ったお気持ちをですね、
はい、
あの札に変えていただければと思います。
札に変えましょう。
銭でもね、お札でも、
銭でいきましょう。
まあ、あの見本で1万円札貼っとくんでよろしく
お願いします。ああ、いいですね。貼っとくんでね。
ひどい、
はい。楽しみですね、なかなか。
はい、でですね、その、はい、あのカフェのオープンが13時、はい、あの1時なんですけれども、うん、この、 あの寄席自体は2回、うん、させていただこうと思っておりまして、
2回公演。
はい、2回公演で2時と、5時。で2回で行います、はい、で、全席自由席になってしまうので、
はい
はい、
早いもん勝ち
ですよ。早いもん勝ちですよ。
そりゃもう早起きた方がいいわ。
いやいやいや、
いいお席を取ってい
ただきたい。それはもう朝7時から習いますわ、ほんなら僕。
山小屋で。
そうそう、整理券配ってくださいよ、整理券。なんで山小屋やねん、ほんま。山小屋から山小屋じゃ並んでどうやってこれからクラムカフェ行くねん、ほんま。
山小屋で整理券配って
意味わからんねん、誰が来んねん。ほんま、あ、土井と滝の間ぐらいで配りました
。狭い距離が狭いです。
はい、というわけでですね、ぜひぜひ来ていただければと思います、は
い、よろしくお願いします。はい、そしてそしてそして5月5日子どもの日はですよ、またこれ道頓堀門座でございます。門座のゴールデンウィーク興行、5月5日のゴールデンウィーク興行のお昼でございますね。
昼ですか。
昼席に、私出演させていただいておりまして、ね、こちらですね、ゴールデンウィーク興行だけにですよ、うん、メンバーもすごいです。
豪華ですか。
横山隆史博士、酒井国を通る、海原遥か彼方、笑福亭学校、直行、びっくりつかさ、那須中西、 OK、 チキチキジョニー、桂崎之助、土方兄弟。
めちゃめちゃ元気ちゃう。あの、豪華じゃないですか。
豪華でしょ。元気で、あの、元気さ出てないからね。嫌だ、元気さ出てないから。嫌だ、元気さ。
いや、すごいですね、すごいですよ、このメンバー
だな。直行さんとかびっくりつかさ、繁盛亭の常連でございますからね。チキチキジョニーさんもザ・漫才決勝行ってましたもんね。すごいですよ。
他に、
はい、ぜひ見に来てください。そうです、そうです。前売りが2000円で、統一2500円でございます。開演が1時、ね、1回目が1時で、2回目が3時でございます。
はい、
おそらくですけど、これ入れ替えないはずなんですけども、まあまあ、とりあえず、各回とも私出ますんで。
あら、すごいじゃないですか。はい、楽しみですね。
はい、もうぜひぜひゴールデンウィークはですね、まず2日目は昼間門座で、
はい、
外でラグを見て、夜は京都で吉祥ラグ会を見て、うん、そして3日は日本橋のクラムカフェで原さんと僕のラグを聞いて、4日ですね、聞いて、で5日は門座で漫才とラグを聞くと。
あ、
もうこれでゴールデンウィークの予定埋まりましたね、皆さん。
やったね。
やりましたよ、これは。
旅行行かへんのかな、みんな。
旅行がてら、
旅行がてらね、
旅行がてら、ね、京都まで、
地方から
立川吉祥さん見ましょう。もうほんまに面白いですから、
はい、
もう絶対見とかな、ほんま後悔しますよ。
楽しいですね。
そうそうそうそう、この人すごい、本当ね、この間一回東京で飲んだんですけど、めちゃめちゃ面白い人ですから、ほんま、ぜひぜひ、来ていただきたいと思う。さあ、もうそんな時間でございますか。では、はい、では来週は魔法使いプリキュアの話でお会いしましょう。
しません、しません。
次回の告知よろしくお願いいたします。
はい、次回のみその落語研究会は、第26回ですね。あ、失礼しました。第26回のみその落語研究会は5月19日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニツルにて開催いたします。開演時間が30分遅くなりましたのでご注意ください。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-lakugo.com info@misono-lakugo.com、 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見、ご感想、ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズなども受け付けております。メールアドレスは info@misono-lakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。さあ、
ね、今告示板ありましたけど、
はい、
7時半からに、ね、なりましたけどね、前回から。
そうです、そうです。
どうなんでしょうね、お客さんにしたら、この始まるのが遅くて間に合うっていう人と、
はい、
逆にその時間、終わる時間が遅くて遠い人はね、ちょっと大変かもしれない。どっちがいいんかなっていうのがちょっと気になりますけどね。
でもわびしんさんって今回も来てくれたんですけど、はい、もうめっちゃ喜んでありましたけどね。
あ、
コミュニケーションペーパーで、うん、なんとさんが早く帰りたいだけでしょ、要するに。
なんで分かるんですか。
なんで分かるんですか。分からないでか、
急に小声になる。
そういうわけでございますよ、はい、ね、まあ、だからですよ、やっぱり7時っていうのは普通の働いてる、うん、平日に働いてる人はなかなか今やっぱりね、ブラック企業とか、まあ、言わなくても、はあ、普通にやっぱ仕事してね、なんか片付けしたりとか、なんか付き合いだったら、やっぱり6時で終わってから7時にぴったし来て座って落語聞くっていうのは難しいらしいんですよ。
へ
え。うん。フラットさんとかおいしんさんはね、ちょっと遅い方がいいって言ってましたもんね。
ね、
そうです、そうです、そうです。 ですからまあ一応味噌の落語研究会に来られるね、まあ、原瀬さんのお客さんとかもそうですよ、結構だから遅い時間が多いっていう方が多かったんで、それはね昼間がいいとか早い方がいいっていう人が多かったらまた戻しますけど、今のところまあそういう感じなんで、このまま行かせていただきたいと思います。はい、というわけでございまして、本日の味噌の落語研究会はお開き。この後は私桂咲之助の30国、8分バージョンのところ10分バージョンと
10分バージョン
です、はい、ということでお聞きください、はい、また次回もお楽しみに。お相手は桂咲之助と
極道難度と
原瀬京香でした。
ありがとうございます。変わり合いまして、咲之助でお付き合いをいただくわけでございますけどもね、今日が味噌の落語研究会第25回目ということでございまして、ほぼというか休まずに毎月、やってきましてですね、25回目ということは3年目に突入したわけでございましてね、本当によく3年間もやってこれたなと思いますね、ほんまに、いやもう絶対そんな続かへんって思ってたんですよ。まあね、やめようと思っても皆さんが来られるんで、もうやめざるを得なく皆さんに励まされながらここまでなんとかやってこれたわけでございまして、いや本当に最初はですね、この同じフロアのもうちょっと向こう側にあるですね、別の筋にあるこれよりもうちょっとちっちゃい劇場がございまして、白芸っていうのがありましてね、姉妹店 でそこでもう15人ぐらい入ったらいっぱいいっぱいのところ、狭いところでね、講座もまあ、今こちらはですね、非常に何て言うんですか、いわゆる脚立で組んでますね、下だからすごい安定してるんですけども、前の舞台はですね、今日のオンリーさんぐらい安定してない舞台でございますね。あ、やんなことないんでございますけどもね、本当机を2つ組み合わせたやつになんか赤い布巻いただけやったんでね、非常に揺れるところでやってて、でも本当にそこから考えるとこんだけようやってきたなと、まあだから要するにあれなんですよね、続けるのがまあ大変なんですよ。というのも毎月やるわけでしょ、だから毎月違うネタやらなあかんわけですよね。もうこれで25回目ですよ、もうそんなにネタないんですよ、ほんまにも。毎月どないしようかな、だんだんだんだんそういう戦いになってきましてね。でまあ今日はですね、まあ普段でしたらまあなんかネタ下ろししようかなと思ってたんですけども、実はですね、来週まあ、今日もやってるんですけどもね、天満天神繁盛亭でね、ちょっと宣伝でございますけどもね、チラシをね持ってきたんですけどね、これ、2人でできるもん、あ、これ違う、これこれはオンリーさんの回なんですけどね、これ違いましたね、天満天神繁盛亭で、上方、若手噺家グランプリ2016というで、ね、これね、4個書いてるでしょ、4回やるんですよ。で1日につきですね、2人決勝に行けるっていうね、賞レースなんです。でまあ見ての通りこんだけね、10人ぐらい出てるんですよ。で今月もね、4月7日14日で21日ね、出ます、これ、28とで今日が今やってるんですよ、裏でね。だから何人か知り合いこっちの方行ってますわ、これこっちコントね、まあそれはどうでもいいんですけどもね、まあそれはね、やっぱりあれですよ、まあ、今年見てたら、まあ、分からない人は分からんと思うんですけども、知ってる人が見たら大体ね、あ、この人通るんちゃうかなみたいな、なんかそんなあると思うんですよ。大体まあキャリアがですね、5年目から20年目まで出れるんですって、これおかしないですか。ね、大阪って真打ち制度ないんですよ。真打ち制度ってね、まあ話し家になって3年間立て替わりをやったら、まあ最初にネタ50席とか覚えるまでは前座なんですよ。で前座修行って言って寄席でまあ楽屋のことをやったりとか、あとネタを覚えたりとかして2つ目に昇進したら4年目ぐらいから2つ目なんですね。で大体13年目から15年目ぐらいに真打ち昇進するんですよ。で真打ち昇進披露って言って、向こうのね寄席4つ5つぐらいあるんで、それを毎月10日間ごとに1ヶ月ずっと回るっていうね、でそういうイベントがあるんですね。で大体まあそういうイベントぐらいの年になってくると、もう5年目の人と同じ舞台になかったらちゃうわけですよ、まあ、そんな下克上がまあ、今年はないと思うんですけども、まあでもそういうですね、まあ、そんだけキャリアがバラバラの中でね、 この4日間を戦い抜かなあかんわけで、で私が次4月28日に出るんです。でまあメンバーがですね、まあ、この会に出たことあるやったら、桂青葉くんっていう、まあ、喋らんかったらイケメンなんですけども喋ったら残念なんですけどもね、師匠の奥さんのことおばちゃんっていうような人なんで、でまあ、この子と僕が、まあ、ね、この言うたら味噌の落語研究会ではもうおなじみというか、まあ、出てまして、であと、桂ぽんぽこさんっていうね、もう下ネタを言わせたらこの人に勝つ人はいないとかいうとか、まあ、桂寂太さんっていう去年の優勝候補とかね、そういう濃いメンバーでやってましてですね、まあ、何が言いたいかというと、まだチケット売ってるんで買ってほしいといやでね、まあ、この回もですよ、まあ、先に、まあ、当日言えないから今日言うとこうかなと思うんですけども、実は持ち時間が8分なんですよね。オンリーさんさっきなんて言ってました、この話面白くなるまで20分かかりますって言いましたでしょ、ね、面白くない部分やってる場合じゃないんですよ。面白いところやらないとダメなんですけども、それでも8分って難しいんです。落語って起承転結あるでしょ、それを8分でやらなあかんっていう。で、まあ、今これ僕喋ってるのこれ枕ですわ。これだからこの枕でお客さんとの距離をね掴むんですよ。こうやって今からこういう話に入りますよって言ったら、お客さんがああなるほどな、あなんか先之助さんのその近況となんか落語とリンクしてんねんなとかって思うんですけども、送られてきたファックス見たら持ち時間8分ね、で8分以内で枕30秒って書いてあるんですよ。枕30秒ってどういうことかと言いますと、桂先之助でございますが、一席お付き合いを申し上げます。これでも10秒ですからね、もう何も喋ることがないんですよ。で時間オーバーするとほぼ失格という恐ろしい賞レースでございまして、まあ、こういう賞レースをですね、勝ち抜くと、この中の2人になりますと、今度は6月に決勝というのがありまして、で決勝もですね持ち時間が12分で枕が1分以内という、で予選の審査がですよ、予選の審査がこれ落語家がやるんですよね。でファックスには当日の審査員って言って落語家の名前が書いてあるんですね。でそれ見たらわかるやん、あこの人やったら大丈夫とかこの人ちょっとお歳暮置くとかなみたいな、なんかねもうお歳暮置くのはちょっと全然時期外れなんですけども、やるんですよほんまに。去年僕七段目やったんですけど、七段目って歌舞伎のネタなんですけど、お芝居めっちゃ好きな、もうめっちゃ芝居にうるさい師匠が僕の会の時審査員じゃなかったんですよ。で僕通ったんですね、いやまあそんなんどうでもいいんですけどいやだからそういうのがあるんで、いやこれもうね、こうもう半分ぐらい運ですわ。でこの M1 でも、 M1 でもザ漫才でも何でもそうですわ、上方なんとか演芸大賞でもそうなんですけど、審査員はトップバッターの人を基準に考えるんです。だからトップがめっちゃ受けたとしたら、それがまあ言うたら80点でつけたら80点が基準なんですよ。で絶対こんだけ出んねんから、お客さんがそれ以上笑うことってあるんですよ。やっぱ一回受けたらね、その後良くなるから空気も。だからトップってめっちゃ不利なんですよ。で実際今まで落語の賞レースでトップで優勝した人ってほぼいなくて、でこの賞レースも7日も14日もトップの人はやっぱり敗退してるんですよね。ですからもうトップになったら終わりですわ。でもトップにならんかったらまあなんとか頑張れるっていうね、そういう大会なんですけども、でまあその僕のネタっていうのは30国っていうネタがありまして、でそれを今からやろうかなと思うんですよ。いや嫌やったらやめときますけど、嫌やったらやめときますけどね。でも、まあ、実はこれを今ね聞いたら、なんやそうやったら賞レースいかんでもいいやないかって思うでしょ、思うでしょ。でも今日これを聞いて、ここが笑うところやなと勉強しといて、当日来ていただいて審査員の近くで笑うと。ちなみに審査員席が2階の2階に上がった時の前の右端のところへんが審査員固まってますので、やらしいなほんまにね。でもほんとすごいんですよ。審査初日のね、私審査発表の時来てたんですけどね、その翔くんと浜さんっていう人がね、成績発表の時にね、発表まで時間あるからなんか喋ってないわで、ね、これ審査員の先生、これ審査基準ってあるんですかって聞いたらね、審査委員長がありません、ないんかいと思って、だからこれどういう風に点数決めてるんですかって、審査員の自由です、自由、何人いるんですか、4人、何十点満点とかないんですか、ないです、ないっちゅうんですよこれね。 そういう自由な大会なんで、決勝行ったらなんか毎日放送とか関西放送とかなんかそういう偉い人たがなんかこう出てくるらしいんですけども、まあ要するにこの30国をね8分でどんだけできるかってことなんですけど、これあの米朝首相がやると大体1時間ぐらいあるネタなんですわこれ。それを今からちょっと約8分で、やらせていただきたいなと思うんでございますけどもね、まあもうこれポンって叩いたらネタ入りますんでよろしいでしょうか。はい、じゃあちょっとねあの時間なんかも測ってもらいますんでね、聞いていただきたいと思いますけども、これはお伊勢参りの帰りの話でございまして、例によりまして大阪の馬の太田二人連れ、お伊勢参りを済ましまして帰りは京へと道を取ってまいります。京都で京見物を置いてしてまして出てまいりましたのが寺田屋の浜、大勢船宿の番頭さん、おなごさん、一生懸命客を呼び込んでおる。あんさん方お下りさんやございませんかいな、あんさん方お下りさんやございませんかいな、あんさん方お下りさんやございませんかいな、あんさん方お下りさんやございませんかいな、あんさん方お下りさんやございませんかいな、あんさん方お下りさんやございませんかいな、あんさん方お下りさんやございませんかいな、そこの階段の悪いお方あんたくだらんか。
へえ、わい、おとついから消してます。お前何を言うてんねん。いや、このおなごさんな、わいの顔色が悪いさかいくだらんかって単寝てくれてなんねんけどな、わいおとついからお上手いかずや。そら何を言うねん、大阪へ帰ることをくだるっちゅうねん。
ああ、さやか、ほな大阪へ帰ってくだります。まあ、丁寧にわいでもええねや。船はもう出んのんか。もうすぐ出ますんです。どうぞご一服を。待たせてもらおうやないかと、トントントンと船宿の2階へ上がりますというと、大勢の人が船待ちをいたしております。待ってるところへ上がってまいりましたのが船宿の番頭さん、手には帳面とすり箱を持ちまして、船はもうすぐ出ますんです、お上へ届けになりませんので、お所とお名前を言うていただきますように。要点がおっしゃる方がございますが、手前どもが叱られますんで、どうぞほんまのお所とお名前を言うていただきますように。よっしゃ、ほなわいから書いてや。どちらさんで。わいは大阪。大阪今橋通り2丁目。今橋通り2丁目この池前家門、この池前。これどちらさんで。わいや、この池さんとこの手代さんで。
手代あらへん、わいがこの池前衛門。
ご冗談は、この池さんと言うたら大阪での金満か、我々ようお世話になっております、よう承知しております。この池の旦さん言うたらもっとスーッと背の高いお方。そうそう、高がって、高がってけどな、道中歩いてちびてえたな、ゲタみたいにおっしゃる。そちらのお女中は笑わか、
え、笑わか、
笑わです。
わらわはクレオパトラ。
クレオパトラ、汚いクレオパトラやな。そちらのおばあさんは
自らか。
またこんなん出てきたで、ほんまに。へえ、自らです。
自らはおのの小町。
自らやと、塩辛みたいな顔してなんだ、ほんまに。そちらのボンは
むちゃちぼお弁慶。
子供までなぶてけつかんねん。番頭さんびっくりして下へ降りてまいります。しばらくすると船頭さん、船が出るぞー、だーそうだそうだそうだーしまーそー。この声がかかりますと、皆がゾロゾロゾロゾロゾロゾロと下へ降りてまいりまして、船へ乗り込みます。お客さんよ、お女中じゃで、あと一人おたぬき申しますの。なんやて。お女中じゃで、あと一人おたぬき申しますの。はあ、お女中か。いやいや、もうあかんで、乗るとこないで。そこお女中じゃで、あと一人おたぬき申しますての。いやいや、もう乗るとこないちゅうてんねや。もしあない言うたはんねや、のしたげまひょうな。何言うたりまんね、あんさん、もう船はいっぱいで乗るとこおまへんで。いや、よろしいかな。あんさんもね、こなたはんもみんなそなしてゆっくり広座んなあれ。わたいそのお女中膝の上のしたげますわ。あんたまたえらい親切なええ人でんな。わたい思いまんねんけどね、そのお女中年の頃な、27、8、色の白いポチャポチャとしたべっぴんさんですわ。最前船宿でいてましたやろね。この通り乗ったらしまへんわ。お長寿かどっか行ったら間に遅れなかったんでさ、わた言うてあげますがな。もしお嬢さん、あんた一人ゆっくり広を座って大阪まで帰るってなことはできませんけどな、わたいの膝の上でよかったら辛抱しますかちゅうたら、まあさようか、ほなちょっとも早く帰りとおますんで、お言葉に甘えさせていただきますってなもんやがな。ああ船が出ますわ。あ、わた言うてあげまんねん。お嬢さん、こっち向いて座んなあれ。こっち向いて座んなあれ、ね、え、向こう向いたらあきまへん、こっち向いて座んなあれ、ね、あのこれこう船いっぱいでね、誰も見たらしまへん、膝割って座んなあれ、膝割って、ね、でこのわたいのこの背中つか、ましっかりつかまっときなあれ。わたいもね、このお姉さんの後ろにこう手回しときます。でね、
これ船が出たらこれ揺れましたろ、揺れましたろ、危ない危ない、これ危ない、これ危ない、危ない、もっとグッとつきなあれ、グッと捕まりまで、まあさよんか、グッと捕まんなあれ、キャー怖い、グッと捕まんね、キャー怖い、グッと捕まん、グッと、この辺のこの辺のお姉さんのこの肉がポチャッとポチャッとこのポチャッと当たって、この、はあ、このままピシッとピシッと抱き合ったまま二人は大阪まで帰りまんねんな。あんたうまいこと考えなかったな。それわたいやります。あかんあかん、こんなん言うたもん勝ちだ。船がの天満の天満の八軒家に着きますわ。姉さんどちらまでお帰りで。わたいんとこ泉町抹茶町ちょっと東へ入ったとこですわ。さようか、ほな同じ方角ですさかい、一緒に帰りまよか。そうでんな、でも歩いて帰るのもなんですさかい、車で帰りまよか。そうでんな、車やはん、車やはん。あんたどっから声出してなあいのり一台、車がガラガラガラ、火事棒がトンと降りるわ。さざん姉さんから、兄さんから、姉さんから、兄さんから、姉さんから、兄さんから、姉さんから、兄さんから、姉さんから、兄さんから、こんなこと言うててもなんですさがい、ほな一緒に乗りまひょうか。ヒーフの蜜でポイッと車に乗るわ。あ、車やはん、ホロかけと、ホロが降りるわ。火事棒上がった拍子に二人のほっぺたがピタッとくっつく。相乗りホロかけ、ほっぺたひっつけ。てからやつだ、パーおいせんだ、何や、蹴ったようなやつ乗ってんで、もう放り投げてしまいな。車がゴロゴロゴロ、まだやってるで、この人は。お客さんよ、お女中の荷物だでお頼き申しますの。お、みんな、あがんで触ったら、あれワイの係になってまんねん。あれが大阪へ帰った時、おなごはんといっぱい飲む手つけになってますさかいね。わたいが預かりますさかいね。こっち貸してもらう、こっちか。よいしょよいしょ。どなたも気だるいことおまへんか。え、怪我してる人いまへんか、風邪いてる人いまへんか、いっぺんね、これね、頭の上、これ、いただかしておいてありますわ、これ、大事なもんですさかいね。これ、こうやってね、頭の上で、これ、みんな、拝みなはれ、拝みなはれ、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、拝みなはれ、これ、大事なもんやさかいね、これ、頭の上、これ、ちゃんとこう、つっときます、せと、おいせんど、お女中もええぞ、はいはい、今行きますで、おたぬき申しますの、よっしゃ、任せた。はいはい、親切なお母ちゃん、どうぞよろしゅう。あんさんのお女中来やりましたで。え、お女中って、あれ最前の塩辛みたいなおばんやないかいな。おいせんどお女中はい、そのお女中じゃい。もうかさいくいさかありましたろ、入れたげてえな、入れたげてえな。あの、すみませんが、私の荷物。あ、おばあさんの荷物やったらね、この親切な人が、え、俺、上、釣ってくれてありますすまへんが、おろしとおくれ。おばあさん、これ一体全体、中身なんでんねん。早い、主の旦さん、親切なお方。年寄り船の上で死死すの危ない境、崩落に砂入れてくだしゃった。え？年寄り船の上で死死？ほな何かいな、これ。おばんのおまるかいな。おまる頭の上いただかしやがんの、お前に。こんなもん釣ったりしいないな。よっしゃ、おろすで。あ、落ちた、パチン、割れたがな。おいせんど、早腕出せよ、出しまーす。乗り合いが決まりますと、船頭さん階でグインと着きますと、船はドブンチョウチョウ、ドブンチョウチョウと岸を離れます。二丁の牢にはよったりの船頭、腕によりをかけてこぎ出しよった、ヤウンとショイすると、船頭さん船歌を歌い出します。いやれ伏見中将島な泥島なれどよ、なぜに種目まちゃなやぶの中よ、やれさよよよ、やれ奈良の大仏さんをな横抱きに抱いてよ、お乳飲ませたおんばあさんがどんな大きなおんばあさんか一度対面がしてみたいよ、やれさよよよ。 いやれここはどこじゃとな先導衆に問えばよ。ここは平刀鍵屋裏よ。やれさよよよよ。がっくりがっくり。船中は白川呼ぶね。船頭さんは夜通し船をこぎ続けます。乗り合いの衆は皆こっくりこっくり。船頭さんがっくりがっくり。乗り合いの衆こっくりこっくり。船頭さんがっくりがっくり。乗り合いの衆こっくりこっくり。船頭さんがっくりがっくり。乗り合いの衆こ何便あっても一緒でございますけども、皆で船をこぎながら大阪まで帰ります。三十石は夢の通じでございます。何分ですか今ので。
10分ジャストです。
前より長なった。